今日は今年度の和歌山の底力市民提案実施事業の一つ、和歌山三道自慢遺産の取り組みをご紹介しましょう。では和歌山自慢遺産探検隊隊長の薮俊明さんにお話を伺います。まずこの和歌山自慢遺産探検隊、これはどんな目的でスタートしたグループなんでしょうか？
平成26年にですね、三道の風景を考えるワークショップというのが開催されて、その中で三道の風景について地区で住んでいる方々に意見を寄せていただいて、でそれを中心に話し合ったんですけれども、なかなか三道に住んでいる人間自身がもう一つよく知らないで、探してみると結構あるやないかということで、今回こういう話になってきたわけですけれども。
では和歌山の底力市民提案実施事業となっている和歌山三道自慢遺産、どんな事業を行っているんですか？
風景講演会の開催、和歌山三道自慢遺産の募集とか認定とかですね、で三道駅の改修で、それから三道のその風景ですね、これをフェイスブックで公表したりで、何か機会があればそういうところで発表させていただければなということです。
風景講演会、これはもう終了したんですよね？
はい、昨年8月に日田木曽神社の方で三道まちづくり会のメンバーさんを中心にですね、行いましてですね、映画監督で京都造形芸術大学准教授の倉田修司先生にご講演していただきました。倉田先生が作られたですね、篠山市の PR 映像を上映して、でその後ディスカッションみたいな形をさせてもらったんですけれども、篠山というところもなんか三道と非常に似たようなところやなという意見が多かったですね。
そうですか、はい、2つ目に自慢遺産の募集とあるんですが、
現在50件ほど集まっておりますけれども、三道の景観とか、寺社、風習、食べ物、歴史、要するに何でも OK ということで募集させてもらってます。三道の風景を、例えば雨上がりの早朝とか、そういう時に雲海が見えるとか、桜の季節がいいとか、時間帯によってまた風景も変わるという、そういう風景とか結構意見として多かったですね。観光客が来ていただけるというような、そういう風景とは違うのかもしれないけれども、振り返ってみれば、思い出してみれば、そういう風景が目に浮かぶんじゃないかなと思いますけれども、飯田木曽神社、足上神社で岸川瀬、お月見の自分の団子付き伊勢港とか観音港とか言われる港ですね、そういうのが残ってたりしますね。
そこで和歌山三道自慢遺産が認定されるわけですか？
クラフト展でね、猫の写真、はい、のコンテストとか投票で決めさせてもらったこともありますし、かかしコンテストともありますので、同じような形を取らせていただければなと思ってますけれども、三道の自慢遺産を引き続き募集する、自慢遺産のパンフレットとかも作っていきたい、で自慢遺産をもとに、マルチ歩きなども企画していきたいと、で三道の風景向上に、少しでも努めていきたいということです。
和歌山自慢遺産探検隊隊長の薮俊明さんにお話を伺いました。